どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございますけど、
はい、
大丈夫ですか？体調
最悪です
もうしっかりしてくれよ、本当に。
過去最大級じゃないか。
いや、なんとか本番中はちょっとお願いしますよ。今んとこ、はい、ここに来てからほぼ一言も声を発してないんでね。走ろよ、だから本番声発してくださいね。
なんとか薬で抑えてますけどね。
いや、だから、まあ、
切れたらやばい。
だからなんかなるたびにそういう表現をするんだよもうちょっとなるべく声は大きめでね、ちょっと頑張ってお願いしますよ。
頑張ります。
まあいろいろありましたかね、ちょっと1週間
ありましたね。忙しくさせていただきましたね。
ちょっといろいろお話することもあるんですけど、まずは、タイタンライブ、タイタンシネマライブ、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回もね、大盛況だったみたいでね、おかげさまで、
すごい良かったんですよね。なんかね、
映画館の方にもね、たくさん来てくれたんですけど、今回初めて南海キャンディーズさんがゲストに来てくださって、M1 に今年エントリーしてるじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、迷惑な話ですけどね。
迷惑な話なんですよ本当にね、うん、15年でギリギリで出れるということでエントリーしてるんですけど、でネタもほとんどね、今なかなかこう我々が見る機会もないし、うん、当然我々が出るようなライブに出てるわけではないのでね、なんでタイタンライブに出られるということで、どんなネタだろうかってこう見るじゃないですか、当然袖で、で本当に心の底から下手になってろって本当にもう
思いました。
祈ったでしょ。もうつまんなくなってろと、なんか昔はすごかったけど、あれちょっと時代古いぞみたいなことになってろって、
あの現場離れてる感があるぞを出してほしかった。
なんかたまに、別にまああれですけど、いるじゃないですかそういう人。なんかその
いますいます、
あのいやちょっと現場離れすぎじゃないみたいな。
いや、これ残念ながらいますからね。ま
あ当然別に何がいいとかじゃないですよ、その世間的にはそっちの方が受けるとかありますけど、
はいはいはい、
このいわゆる賞レースで、まして準決勝とかちょっとこうライブのお客さんとかたくさん来るし、
お笑いね、
そこでのなんかトレンドじゃないけど、とかじゃなくなってる、もうこの本当に完成されちゃった人というか、そのベテランみたいな感じとかもあるし、なんかちょっと時代変わって変なになってろって心の底から祈りながら見たけど、まあ面白い。もうすげえ嫌になるぐらい面白いでしょ。全然最先端、もう完全なる、絶対決勝行くだろっていう。
キレだったワードも
本当に ね、もうね、どうやって邪魔しようかって思うぐらい、なんだよすげえお笑い好きな人じゃんと思って、全然あぐらかかないタイプじゃんと思う。
なあ、
もうやんなるぐらい受けてましたから、
ね、本当
そういう人たちと戦っていかなきゃいけないわけですけど、まあそうか、先週ちょうどこれやってる時に M1 の結果待ちみたいな感じしたけど、
終わった後ぐらいやったんですかね。
無事2回戦は通過しまして、
なんとか良かったです。
もうすぐ3回戦ありますんでね、
はい、
次はルミネですから。
ああそうなんですか。
そうですね、そこを気合入れて、
浅草じゃなくて
ルミネですからね次はね、気合入れていかなきゃいけないんですけど、南海キャンディーさんと同じ日の可能性もありますからね。
3日しかないですからね。
3日しかない、だんだん徐々にそういう一緒の日になっていく可能性が高まっていくわけですから。そうそうそう、ちょっとこれはね、もう本当にやっぱすごい人はすごいなっていう。
果たしてちゃんとできるかな。
いい、何なんだよそれ、誰に対しての脅しなんだよもうちゃんとできなさそうだけど、まあ、あの次の日もタイタンライブの次の日も、ラフターナイトのチャンピオンライブがあって、
そうなんですよ、
MC が山里さんがやられてて、
ね、
まあそこでもまたすごかったでしょ、うん、そのいや11組出てみんな受けてたし、うん、まあ、TBS ラジオのラフターナイトで放送されていくんで、我々のはもう放送されましたけど。
ああそうなんですか。
そうなんです、まあ、これから順々に放送されていってね、空気階段が優勝という、
うんうん
う
ん、
もう本当のガチ感満載の、う
ん、すごかったね。
すごかったんですけど、みんなまあ受けてたじゃないですか、もう、うん、当然チャンピオンライブなんで面白い人ばっかりですしね。
バカクソ受けてましたね、
みんな受けてたんですけど、やっぱりその MC の山里さんがすごいでしょ結局、
うんうん、
まあ、企画コーナーとかエンディングトークとか、うん、まあ、3組やって合間に山里さんが出るとか、うん、そういう構成になってますから、
うん、
結局もうどうなったって全部面白くしてくれるというか。
そうやな、
エンディングというか企画とかで若手が何言ったって全部面白くしてくれるわけじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、雑なボケしてもな、
雑なボケしても若手のなんか調子乗ってわけわかんないことしても、うん、全部お笑いに変えてくれるわけですから、当然、まあ、山里さんああいう場で見るってなかなかないじゃないですか、
まあね、まあ、
ラジオとかねテレビはもちろん見たり聞いたりされてますけど、
うん、僕らもねないです、
僕らもないですし、お客さんも多分なかったから、あそこに観覧来てた人はもうまざまざと見せつけられた感じでしょ。
いや生で見たらあれねすごいですよね。
だから我々とかの、まあ、同世代ぐらいの芸人が出てたんで、そのライブにいつも来てる人たちもたくさんいたわけじゃないですか、おそらくね、まあ、当然山里さんのラジオリスナーの方もいましたけど、多分普段ライブに来てる人から見ると、うわ売れてる人ってこんなすげえんだ、山里さんってこんなすげえんだっていうのをまざまざと見せつけられたでしょ、
う
ん、結局山里さんの一人勝ちみたいなもうイベントになるじゃないですか本当に、いやだからやっぱツイッターとかの評価見ても山里さんやっぱすごい面白いんだ、うん、みんな受けてたけど山里さんすごいみたいなことになりますから、化け物っすよ、
化け物だな
本当。なんとかして足を引っ張るしかもう まともには戦えないぐらいになってきますからね、う
ん、でも性格もええけど、
そうなんですよね結局ね、
こんなやと営業妨害になるかもしれないですけど、
いやまあ真摯にお笑い好きなんだなっていう感じがすごいありましたよ、うん、タイタンライブもネタ終わった瞬間、それではけてきた瞬間に2人でコンビであそこここ削るかとかもうすぐ
やってましたね、
正解みたいな、もうね、
やったことないですもんね、
やったことなくはないけど、お前がミスってたことを謝ってくることしかないよ
あと口が臭かったの謝る
口は臭いし、もうちゃんまあ、そんなんじゃ次元違いすぎじゃないちょっとその何回キャンディーさんやってめっちゃ受けてるんですよ、うん、全部受けたのにあそこちょっとこう走ってこうするかっていうのと、片や僕らごめんごめん口臭かったなってなんでそれちょっとくせえやぞみたいな、そのなんだそのはけた後のやり取り、
いや歯磨いたんだけど
ちゃんと磨いたとか
言って、磨いた、なんだブレスケアも食ったの
食ったちゃんととか30過ぎたおっさんの口が臭いかどうかの反省会はいいんだよ本当にね、まあまあちょっと我々もまたさらに気が引き締まりましたね、
3回戦頑張りましょう、
そうですね頑張っていくんで引き続き応援よろしくお願いしますというのと、はいはいはい、あと嬉しいことがありましてね、
はい、
横浜 F マリノスの
ああ
ファン感謝祭に呼んでいただいて、
ねあれ、ね、もうお前が取ってきた仕事のようなもんじゃもんな、
そうなんです、ちょっと詳しい経緯を説明しますと、
そう言ったらちょっと角立つけどいやでもきっかけはこいつですから、
ね、もろ本当にそうです、これに関しては、うん、本当に偶然なんですけど、
うん、
我々がね前あったももクロのライブが、日産スタジアムで、
うん、
あった時にその始まる前に物販とかしてる時間に隣のステージで、お笑い芸人十何組来てるライブをネタをやるってい
う
イベントが、まあ、ここでも話したかな多分その話だね、
うん、話したと思います
があったんですけど、その時の合間の時間に、うん、まあ、日産スタジアムなんでマリノスの横浜 F マリノスのホームスタジアムなんですけど、うんうん、その横で練習してるんですよね、うん、F マリノスの選手が
練習場があってね、
まあ、その日は、横浜 F マリノス J リーグの日だったんで、
うん、
要はベンチ入りしてない若手の選手とか、
うん、
そういう選手が練習してたんですけど、うん、あここで練習してると思って僕すら嬉しい、
ちょうどステージ裏だったんですよ
わけじゃない、ね、そうそうそう、はい、あの僕らがやってるネタをやってるステージ裏が練習場だったんで、そうそう、本当にもうこうなんすか金網に張り付いて見てたんですよ、
うん、
ずっと
サッカー少年
丸出し、サッカー少年丸出し、まあ全然おじさんなんですけどね、うん、サッカー少年丸出しで見てたらたまたまその広報の人が、
うん、
多分僕らも何か見たことあったんですね、気づいてくださって、うん、あれサッカーお好きなんですかみたいな話をして、そこから、うん、そうなんですって、じゃあぜひ見に来てくださいよとかの話になって、うん、そこからいろいろなことがトントン拍子で進みまして、
ね、
ちょうどこのタイミングでファン感謝イベントあるんでぜひぜひみたいな感じで我々もちょっと呼んでいただいてね、
いやありがたい、本当に
いや本当にありがたいですよ、その時お前言ってましたけど、だからよく映画である子供がトランペットとかこう、ね、見てて、
うん、
買ってもらってみたいな話です、本当に、うん、見てたらそれにつながって、うん、本当にまあ僕はサッカー好きですから。
お前はたまらんだろうな。ま
あ、いや、本当にそう。その熱量を向こうも汲み取ってくれてか、
うん、
まあすぐもう本当にそれだけ伝えようと思って、
うん、
その広報の方が来た時に、本当に好きなんですよ、みたいな、うん、まあ高校でサッカーもやってたし、
うん、
で、イベントもね、やったことあったんで、こういうイベントもやったこともありましてとか、そういう話の流れからね、まあ一緒に J リーグも見に行って、
うん、
すごかったでしょ、生で見るとやっぱり、
ね。すごかった、やっぱりすごい。
かっこいいですね、うん、J リーガーの方もね。で、イベントあって、まあ、うん、最初は我々ちょっとトークみたいなね、
うん、
20分ぐらいさせていただいて、もう本当に、もう何千人、7000人8000人とか、
うん、
それも抽選とかなんですよ、やっぱ入場制限とか入れる数が限られてるんで、
うん、
当然やっぱあのサポーターの方なんてたくさんいらっしゃいますから、うん、すごい数なんですが、あったかく見てくださいましてね、いや
本当にありがとうございます、
本当に皆さんありがとうございました、ありがたいんですけど、うん、でその後選手とのちょっとトークショーのところで
ありましたね、
中澤選手
ね、え 俺でも知ってますから、ね、
まあ、サッカー人でも知ってるでしょうね、
うん、
ボンバーヘッド中澤選手元日本代表のね、うん、とこうトークさせていただいて、
うん、
もうそれだけでももう夢のような時間でしょ、
うん、
だから本当にその今まで対戦したの誰がすごかったですかとか、
うん、
こんななんかねもう本当に好奇心丸出しで聞いて、
うん、
でやったらやっぱりあのね、フランス代表とやって5-0で負けた時あったけど、あの時のジダンがすごかったみたいなのを、うん、本人の口から聞くと余計テンション
意外とちゃんと答えてくれるんですね、
そうそう、何聞いてもちゃんと答えてくださって、うん、であと若手のね和田選手っていう、
う
ん、もう本当に超有望株なんですけど、
そうですね、
可愛らしい感じでね、
う
ん、いい子 で最近ラップにハマっててみたいな言ったら、
う
ん、中澤選手がじゃあフリースタイルのラップ今やれよとか言って、
うん、
芸人でも嫌なぐらいの無茶ぶりなのに、
うん、
いやいやできませんできませんやれよって僕らもちょっと焚き付けて、
うん、
見たいですねお客さんとか言ってわーとか言ったら、
うん、
本当にフリースタイルラップとかやってくれて、
ね、ちゃんとできててるし、ね、
ちゃんとできてるし、うん、いい人、皆さん本当に優しくて、
うん、
でスタッフさんも本当に優しくて、
優しい、ね、
我々に気遣っていただいて、ね、ちょっとした合間にだから中村俊輔選手のと一緒に写真とかどうですかみたいな、
うん、
いいんですかみたいな感じで中村俊輔選手とこう写真撮って
撮ったよ、
サイン
いただいて、ね、サインもらってユニフォーム、
いやだからその後 選手会の出し物で中澤選手が中心となって若手の選手となんかこうステージでいろいろ披露するみたいなのがあって、そこ選手はこう前の方に座ってみるんですよね、その時にウエストランドさんも一緒にどうぞみたいなの言われて、で皆さん気遣ってくれて、じゃあせっかくなんであの俊さんの隣どうぞって中村俊介選手の隣に僕も
隣で見ましたからね、
座らせていただいて、
のっぱらに座ってね、
そうそう芝生に座って、でないろいろもう本当に何話そうってなるんですよ、やっぱそうなると、もう本当に好きだから、でもなんか芸人だしいろいろこう話せるかなと思ってたけど、やっぱずっと子供の時から憧れたヒーローですから、あのちょっと僕もずっとサッカーやってて、あの僕も同じ左利きなんすよって、本当にどうでもいいその俊介選手からしたらだからなんだとしか思えないようなことを言っちゃうんすよね。で
もやっぱあるんじゃそういうのが。
そうそう、でもめっちゃ優しくて、フットサルとかやられてんすかとかいろいろ聞いてきて、ポジションどこやってたんですかとか、
そう、
めちゃくちゃいい人。
あ、そう、
うん、めっちゃいい人だから、もう本当にすげえいい日になったよ、もう、
最高の日、
最高の日で本当に、あんなことあるんだっていうぐらい嬉しかったですからね、僕からすればね、まあ、またサッカーのイベントもやりたいと思うんですけど、ただ一個だけちょっとすごいなというか、そんなことあるんだっていうことを起きたんですけど、でまあそのイベント呼んでいただいてね、で僕からすればもう全員憧れの選手たちなわけですから、まあすごいなとか言ってたら、実はその横浜 F ・マリノスのコーチの人がウエストランドさんのこと好きらしいですよみたいなこともあったじゃないですか、いやこんなありがたいこともあるんだと思って握手とかねさせていただいたりとか、いろいろしてて、まあみんなこうわーっていろいろ言われるじゃないですか、ただ一人だけなぜかこいつのをちょっと見てる時あって、そのこうあのスタッフさんで、いやいやウエストランドって僕だよとちょっと思いながらも、ましてやサッカーのイベントだったらもろもう僕だけのもんだろうと思って、こいつは関係ねえんだからと思いながらも、ちょっとねウエストランドさんこっちでとか、あれよけにこっちに話しかけるなって、そんなことないぞ、なんならイベント終了後僕マネージャーさんと歩いてたら、あのまた間違いだってコンビと、さっき見てましたみたいな写真撮るみたいな時間もあったし、それぐらいのいつも感じじゃないですか、
そうです、
いつだってそうだったでしょ、いつだってウエストランドの同ぐらいの割合しか占めてないぐらいの、ましてやサッカーともなったらほぼもう点々ぐらいの、
もっとも
っと少ないかぐらいの感じのはずの、やけにこいつにだけ話しかけてくる人がいて、おかしいなと思ったら急に河本さんキャンプ行ってんすかとかって、なんだこれと思ったら、ヒロシチャンネル見てますよみたいな、そんな入り方したいんだと、
すごい特殊な人
まあヒロシチャンネルもたくさんの方見てるとはいえ、急にそういう入り口あんだと思って、他の人は井口さんサッカー好きなんですよねとか、看板にもサッカー好きの井口さんを中心にトークしますとか、まあ基本僕、とね、その候補の方が話してて、一応コンビだからって来てたのに、まさか、なんなら一番偉いぐらいの人でしたでしょ、あの人、
あの人ね
一番偉いの人が
ちょっと上の方、そうそう、
ヒロシチャンネル見てたからお会いできて光栄ですみたいな、
俺に来たよ、
そうそうそう、
まあ、サッカーは関係なかったけどやっぱり
ただやっぱすごいな、キャンプやっといてよかった
ですよ、よかったです、ね、よかったです、
あれびっくりしたよな、キャンプ好きの人もいるんだっていうね、ちょっとせっかく本当に皆さん、横浜 F ・マリノスの皆さんもサポーターの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、イベントとかやるときは、僕もイベントやりたいと思いますし、またサッカーの試合見に行きたいと思いますので ね、
行きましょう、
引き続きよろしくお願いします。それではそろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。新コーナー、僕らのカリオストロの城。もう何かさっぱり忘れてましたけど、僕におすすめしたいものや人を紹介してもらって、それが どのくらい気に入ったか、僕がね、を評価するコーナーです。1カリシロイコールカリオストロの10分の1ということなんで、1カリシロから10カリシロまで だ、で僕が評価したいと思いますんで、まあ、僕はカリオストロの大好きですから、昔僕らがやってたブチ推しの、ソルジャー版というかみんなに送ってきてもらう版なんでね、もし本当に好きになったら僕は興味持つかもしれないですから、
ああ、そうですね、
それこそこの間ので J リーグちょっと好きになったでしょ、
なった
でもこの話ばっかりして申し訳ないけど、本当にあんな いいイベントないというか、子供たちが選手たちとあっち向いてほいとかね、
やってましたね、ブースが
あって一斉のおせとかをもうできるって、あれは地域密着で本当にいいですよね、
ファンサービスがすごい
すごい、みんなめっちゃ優しいですしね、だからそれぐらいハマるものがあるかもしれないです
ね、
行きましょう、
井口さん、小野さん、スタッフの皆さん、こんばんは、
持ち出しネームは
程よくド M
聞くんじゃなかったよ、じゃあ
日本では珍しく幼少から銃社会で育った井口様に、
違うよ、
世間への妬み、そねみ、ひがみを晴らす最高な映画があるので紹介します。
おー、でもそれはちょっと見たいですね。
ゴッドブレスアメリカという2012年に公開されたアメリカ映画で、自殺を考えていた不遇な中年男性の主人公がひょんなことから女子高生とタッグを組み、世間の腹が立つ人を銃でとにかく襲いまくるという爆笑必至のブラックユーモア映画です。
爆笑の感じなのかな。
襲われる人は 親が金持ちでわがままな少女やマナーの悪い若者のようなぐちらじぐちらじでも紹介されそうな人たちであ
、まあ確かにまあそうですね、
爽快な気持ちになりつつも銃社会の危うさといった社会秩序や人間の内面に潜む闇など考えさせられる映画でもあります。ぜひご覧ください。
あ、でも確かにちょっとぐちらじに近い映画の内容ではありますけど、いやちょっと
これいいんじゃないですか。
これちょっとでも見てみなきゃ全く分かんない。この文章からじゃ全く分かんないですけど、本当に爆笑必死なんですかねこれ。
爆笑の部分もあるんですか。
あるんですか。まあさすがに打ちまくってシリアスだったら何も笑えないですから、多分コメディータッチのやつなんだとは思うけど、本当かな。程よくド M が送ってきたやつなんて分かんないんで本当に、
うん。どっちなんだろう。ほんまめちゃくちゃシリアスなやつかもしれんな。
ちょっとでもまあこれは調べて何ですか。ゴッドブレスアメリカ。
うん、
ああ確かに映画はねちょっといろいろ皆さん詳しい人もいるでしょうから聞いてみたいですね。ねすっきりする映画見たいよ、確かに。もういいんだよさ、なんかね、まあ、まあ悪口言うのもなんだからやめとこう。
うじらじレーム銀河くん、
はい、
僕のおすすめは3年 B 組金八先生シリーズです。
王道といえば王道ですね。見てますね当然。
見てますよ、うん、金八先生といえば杉田薫さんの15歳の母があまりにも有名ですが、うん、僕の好きなところは過去のシリーズの登場人物や以前扱ったテーマが後のシリーズにも出てくるところです。
ああこれは本当いいですね。僕もそういうの好き、
うん、ああそう
そういう展開めっちゃ好き。
未成年好きじゃんな。
いや未成年好きってだから言い方に語弊がある。ドラマの未成年好きなんだけど、ああ別に未成年が好きで金八が好きなわけでもないし、こんな過去のシリーズとこうつながる感じとか大好き。
うん、ありますねそういうの、うん、中学生が子供を産んでめでたしめでたしと終わるのではなく、うん、その子供が15年後 3B に入り いじめに遭うなど、うんうん、物語やキャラクターを最後まで書き切っているところが魅力です。
これでも金八先生ならではというか長く続いてないとこういうのできないわけじゃないですか。これはだからちょっとテンション上がるな、
うん、お二人は世代的に第5シリーズくらいがドンピシャかと思いますが見たことありますか。
見てましたね。ちょうど僕ら高校の時くらいになんかやってたりもしたんで。
上戸彩のやつ
かな。でもそういう話もしたりしてましたもんね。
上戸彩さん、
いやもういいよ別に。急に芸能界気にしますスタンスいいけど、いやだから当然金八先生もう再放送とかもやられたりして、
まあね、
昔のも見てますし、これはまあ確かにもう好きですからね。
その以降ってある？俺らが見とったあれ以降あるか。
いやいや、ありますありますあります。ついにでも終わりましたけどね一応ね、
う
ん、そうか、何カリシロか決めてなかった
んです
か。なんで何カリシロって。さっきのやつはでもこれだから気にはなるんで、ちょっと5カリシロの人
こと、
うん、で見てみてもしかしたらこれ本当によかったってなるかもしれない、うん、本当にあるんだろうなこの映画ちゃんと。その
あるんでしょう、ここまで詳細に書いてあった
ら。そうか、そうこいつの妄想だったらめっちゃ怖いもんな、
うん、
で金八シリーズはまあ僕も普通に見てるぐらいなんでちょっとまだ分かんないんで、
うん、
まあこれはでも7カリシロです。あ、でもそんないかないか。カリオストロシロめっちゃ好きだからな。だって10カリシロになったらカリオストロシロレベルってことですよね。
同じじゃけんな。
じゃあ、申し訳ないけど金髪でも3カリシロ。
うん。だって知っとるしな、こっちは。
そうそう。だからもしかしたら映画を見たらカリオストロシロにほど遠かったら下がるかもしれないし。
あ、なるほど、ね。
カリオストロシロなんてめっちゃいいんだから。また先週やってたし。すんげーやるんだから。
な
んかすんげー、なんか映画でもまた今度なんかやるみたいなのあったし。すんげーやるでしょ、カリオストロ
シロ。デジタルリマスター版。
スタン的な。やっぱそれぐらいいい作品ですから。ちょっとそれぐらい心揺さぶられるのは、今日はこんぐらいですからね。
こんぐらいにしときますか。
まあ何でも本当に映画でもドラマでも別に漫画でも、
うん、
エンターテインメント的なもんなら何でもいいです
よ、ね。何でもいいですよ、本当に。
し、物でも道具でも何でもいいんでね、うん。なんとなく送ってきてください。以上、僕らのカリオストロシロのコーナーでした。続いては、人間のくせに。来ましたよ。問題のコーナーがね、
これいいですね。
日々の妬み、妬み、ひがみ、そねみを間三つっぽく詩で表現してもらうコーナーです。なんでね、本当に。行きましょうか。
ウジラジネームゴミ。
すでにだけどな、お前。
朝はのんびり起き、昼は散歩や庭いじり、夜は刺身と少々の酒を飲み、マンション3棟を持ち、家賃収入で暮らしている、そういう人に私はなりたい。
いやー、いいな。
いいですね。
なりたいす、あ、なりたいな。これはなりたいな、もう。
川島英語の時代遅れにも似てますね。
だからまあ詩的な文章であるし、やっぱね、この家賃収入ほど憧れる言葉ってないですからね。
最強だろ、あれ。
家賃収入には本当憧れるんだよな、うん。なんかネタに家賃収入で暮らしたいみたいなこと、ちょっと軽い小ボケで言ったらなんかみんな、うわーみたいな共感起きた時、やっぱみんなそう思ってたなって、すんげえ思いました
。意外な反応だった
けど。意外な反応、そうそう。
小ボケだった
の。小ボケなのにやっぱみんな共感してましたから。僕は何言ってんだよって突っ込んだけど、みんなそこには、いや別にそうだろうみたいな。
そうじゃけんな。
みんなそうや、まあ大変なんでしょうけどね、本当はね。家賃収入の人もね。なことねえか。
なことねえ。
いや、何度も思ったもん。実家が実はマンション持ってろとか、銀座に土地実はあったとかなれって。
そういうのええな。
本当に思うでしょ。
思う。
未だに思うもんな。 さすがにこんなに生活に困ってたらもう親も言ってきてくれるはずだけど、もし本当にあったらね。
そうやな。
ここに来て言う必要もないですけど、うん、本当に思う。
フジラジネーム春九千。
はい。
僕はね、この世から戦争と、なんでこいつが決勝いんのってキングオブコント中にツイートするやつが亡くなる日が来るのを祈っているんだよ。
ああ、まあね、こういうのはいますからね、もうしょうがないけどね、うん、いいことですよ正直。あのアンチがいてもいいことなんだ本当に。
批判がいるのはね、
批判がいるのはいいことですよ。まあごちゃごちゃ言うのはね、うるさいなと思いますけど。
キングオブコントで、あ、なんでこいつが決勝いんのなんて人は一人もいませんからね。
そりゃそうですよ、勝ち抜いてきてますからね、う
ん、ただなんであのネタやったんだっていう人はいます。
いや、まあこれ
は、お前らのもっと面白いやつを知っとるっていうやつは悔しいじゃないですか。あれ、
まあ難しいんですよ正直。そのいろいろあるんですよね、うん、あの、
まあ、番手とかもありますしね、
どこまで行っていいのか。まあでも、まあ、うん、そう、まあ準決勝との兼ね合いがあるんですよね。
あ、そう、そうですね、それもありますしね。
だから、準決勝を勝ち抜くためのものをやって、さらにそれを決勝でやんなきゃいけないとか、いろいろまあ難しいところであると思うんですよ。で、我々もそこに行くように頑張らなきゃいけないです
ね。悔しいですね。
そうですね。
ブチラジネーム新宿赤月。
お、
あのね、幸せな結婚したカップルのうち3割は離婚するんだって。ざまあ。シンプル。
いいですね、新宿赤月さん。カーボーイによく送ってますけど、このコーナーになって急に送り始めたんだ。
よっぽどハマった
んでしょうね。相当思うものがあったんだろうな。これはいいですね、行きましょう。
ブチラジネームマハシ公園。
はい。
モテる後輩にはきつく当たってもいいんだよ。
いいですね。
それはそうですね。
相田みつおっぽいな。ぽかないけど、言い方がぽいだけでぽかないけど。
逆相田みつお
ですか。逆相田みつお、これもいいですね。
いいですね。
いや、きつく当たっていいですからね。皆さんもね、皆さんモテる後輩にはきつく当たっていいですからね。これは本当にいいです。どう、皆さんどんどん多分たくさん来てると思いますけど、うん、どんどん送ってきてください。以上、人間のくせにのコーナーでした。続いては、ののしり先生。ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でののしることで、その失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。もう情緒を保つのに難しいよコーナーのラインナップが。
ここからはまた変えていかない
で、いきましょう。
ブチラジネーム真理を与えるもの。
え、なんだ、
要は真理と与えるでこう
マリオになって、あ、マリオになってんすね。もういいよそんなのテクニック。マリオに触れんなマジで。
井口先生、小本先生、こんにちは。
はい、こんにちは。
僕は大学生なのですが、うん、将来働くのが不安です。
働くのが不安って、
大学のように気軽にサボれないとなると、そのストレスに耐えられる自信がありません。
だから大学もそもそも気軽にサボるもんじゃないから、それが良くないんだよ。みんな大学でだんだんサボりを身につけてくるんだよ、うん、それが良くない。大学ってそういう期間じゃないから、なぜ大学の4年間でどんどんダメになってくんだよ。サボりというものを覚えんだよ。高校の時は一生懸命言ってたはずなんだよ。急に大学になってちょっと解放されて自由になったらサボりみたいなことになってくんだよ、うん、なんか12回とかある講義のうち4回以上休んだら単位落とすってなったら、3回みんな休むようになってくるんだよ、みんな結局。そういうことじゃないから。
良くないな、それ。
良くないんだよ、だから大学の。大学に向かうスタンスが良くないよ、ほんと。
そのストレスに耐えられる自信がありません。
ストレスとかじゃねえんだよ、そんなの。
またクソみたいな上司に当たるのも嫌です。
なんでよ、もう。始まる前から何言ってんだよ。クソみたいな上司かどうかお前次第みたいなとこもあるから結局。お前がどう接するかで上司が変わってくんだよ。人間の性格なんて結局鏡だから。こっちがいい人出れば向こうもいい人出るし、こっちが悪かったらあっちもダメになるんだよ。そういうことだろ、ほんとに。
いいですね。でも無職は仕送り以外の金が入らないので嫌です。
なんで仕送りだけは借金もらおうとしてんだよ。なんだこいつ。
一度きりの人生、楽しめない道には進みたくありません。
一度きりの人生、そういう時使うな。すぐ言うだろ、クソ人間は一度きりの人生みたいな言い訳に。何が一度きりの人生だよ。一度きりの人生だから楽しくするっていうやつ、大体ろくでもねえんだから。何なんだよ、それ。
どうかこんな僕に週休4日で楽な仕事で趣味に費やせる程度の給料をくれて、エロくて優しい女上司がいる職場を紹介してください。
あるわけねえだろそんなの。
これが僕の就活です。
な、就活じゃねえわお前。ここに就活を斡旋するシステムないからな。こんなんあったら僕らが働くわ、
うん、いやほんまそう。
いるわけねえだろ、贅沢すぎるんだよ。
うちらじネーム天狗のお面は左曲が井口大先生、こんばんは、
うん、だんだん崇め方がもうすごくなってんな。
私は面倒くさがり屋です。
もう何なんだよその自己紹介。
リンゴの皮を剥くのがめんどくさいです。
いや、まあいいよ、じゃあその悪意はいいだろ。
だからそのまま食べてしまいます。
そう、いいよ別にリンゴだったらいいよそのまま食べて、ちゃんと洗ってればね。
ブドウは皮も種も一緒に食べるからめちゃくちゃまずいです。
いや、まあ知らねえよ、もうブドウはいいだろ、皮プロンとやれよ。それか皮ごと食えるやつ食えや、ね、もうだったら
果物全部みかんみたいに食べやすくしてほしいと思っています
。どういう概念だよこいつは。みかん一応剥かなきゃいけねえだろ、それだったら。あれはなんかパリパリ剥けるからいいみたいなのあんのか。どうすんで、じゃあ白いのが異常についてるみかんだったらちょっと逃げえだろあれとかだったら。なんでよ、だったらもう腹立つわこいつ。確かにリンゴちょっと切るのだるいけど。
どうすれば全部みかんみたいになるのでしょうか。
知らねえよな。みかんだけ食っとけやじゃん。
こんな私を罵ってください。
なんなんだよこいつは。ぶどうはもう少なくとも楽だろ。
皮も食べれるぶどうありますからね。
まあちょっと高級なやつとかになっちゃうかもしれないですけどね、それを食べろそれを食べろ。
あれうまいんだ。ブチラジネームわかめ。井口さん、河本さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
私はコアラの国に留学中なのですが。
腹立つわ、表現方法。表現方法腹立つな。オーストラリアって言えよ、そんなの。なんでよ、僕らに子供だと思ってんのかなんか知らねえけど。どういう表現、腹立つ、こいつ一番腹立つかもしれない。こういうパターン一番腹立つわ。なんか。
この低くこう持ってくる。
低く組んじゃねえよ、腹立つな。知ってるわ。
バーンってやられるのはまだ腹立
たない。腹立たないですけど、こっちの免疫ないからもうムカつくな。
留学して1年経った今でも外人になれません。
なんだよもう1年もいたらなれろよ。
目を見て話せません。あ、思わず谷間を見て話してしまいます。
関係ねえじゃねえか、人見知りとかエロじゃねえかただの。
そして見とれてしまって話が入ってきません。
もうか国関係ねえだろそんなの。コアラの国だろうが富士山の国だろうが一緒だろそんなの。お前のエロさはどこいたってそうだよ。
どうしたらうまくアイコンタクトを取れるようになるのでしょうか。
なんなんでその、本当にちゃんなんかその留学してんだろ勉強のために、うん。勉強のためにって言ったらエロの気持ちを一回捨てろよ、うん、女の。エロは日本に置いてけ。
こんな邪念だらけの私をどうか罵してください。
それかエロの気持ちというか恋をして普通に付き合って、そしたら英語とかも上達するってよく言うから。
ああ、なるほどね。
そうしろよ。もう、腹立つな。そんなやつがコアラの国っていう可愛い表現すんなよ。
ムカつくな。
谷間の国としか思ってねえじゃんか、結局。
谷間の国、
ね、いいよ、もう何でもいいねん。皆さん送ってきてください。以上、ののしり先生のコーナーでした。さあ、エンディングでございます。
はい、
ブチラジは YouTube と Podcast で配信しています。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の、詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名を忘れずに書いてください。よろしくお願いします。ちょっと告知なんですけど、
はい、
11月3日ですね、
はい、
我々の単独ライブグリーンの大阪公演、うん、まだチケット余っておりますので、
はい、
ぜひ見に来てください。お願いします。そして、先週も言いましたけど来週はですね、
はい、
カモメンタルのマキオさんがゲストに来てくださって久々のゲスト、2年ぶりのゲストですんで、皆さんもちょっとマキオさんのことを、まあ、ネタとか当然見たことあると思うけど、うん、やっぱその人間性とか何にも分かんないこと多いと思うんで、
パーソナリティよね。
そうですね。なので、教えてマキオさんというコーナーですね。どんなことでもいいんで質問をちょっと送ってきてもらったら、はい、もう好きな食べ物とかでもいいし、コントに対する思いでもいいし、キングオブコントどうでしたかとか何でもね、女装とかメイクのことでもいいし、
なんで女装するんですかとかね。
そうそう、何でも
頭は大丈夫ですか。
いやいいよその、まあ本当にそう思う人はいるでしょうから、そういうとこからあのゼロからいろいろ聞いていきましょう。それをせっかくなんでね、あのマキオさんに。
そうですね、まだまだそのマキオさん一人のことを知ってる人ってまだいないし、そんなにね。
やっぱりコントめちゃくちゃ面白いし演じるのもすごい人だから、やっぱそういうマキオさんの面白い人間性がまだ全然伝わってないんで。
コントですからね、余計にこう浮き出にくいというか、一人一人
やっぱそれを本当伝えていきたいと今若手みんな思ってますんで、なぜか分かんないですけど。いや本当面白いね。
面白いんですよ、
ね、それをやっぱ出していきたいんで、皆さんからも質問をどんどん募集しますんでね、うん、よろしくお願いしますというのと、
はい、
ちょっと話変わりますけど、
はい、
この間あの三四郎の小宮さんとあの、はい、話してたら、
はい、
あの小宮さんから聞いたんですけど、
はい、
番組であの小田切ジョーさんと一緒になったらしいんですよ、
うん、
そう、小田切ジョーさんが言ったのは今ハマってる芸人が三四郎とウエストランドって言ってたっていう。
マジで？
いや、その小宮さんがよっぽど僕を陥れようとしてない限りはマジですよ。
そっちの可能性ない。
いや相当聞いてよ僕も。やっぱ小宮さんこれ本当ぶち出して言いますよって言ったら、全然言っていいよ、もしそこカットされるかもしれないから言っていいよって言ってました。なんで知ってんすかぐらいの感じで聞いたら、まあ関連動画から見たみたいなこと言ってたかな。これからもやっぱ三四郎とかにもっと癒着して
って。だって小田切ジョーさんは絶対ウエストランド知ってるわけです、本家を。
建物の方をね、
ええ、
だからもしかしたらそういう感じで、あ、地元一緒だと思ってくれたかもしれないんでね。
すごい。
これほんとちょっとね、またやる
気になる。ねえ、またなんか仕事もらえて
なんか畑がだいぶ違いますけど、まあ爆笑さんとも昔はやられてましたから ね、そういう意味では我々、ね、ゆかりのある、うん、だからちょっともうちょい近づけたり、なんかコンタクト取れた瞬間にガンガン言っていきましょう。
そうそう、
も
う、ね、ちょっとグッてフックかけて、
ちょっとした隙間でもクラーって開けていきます
から。 F マリノスがそうだった
けど。いや、よえ、そんなことねえわ。
そういうドロドロのヘドロを突っ込んでやったんです
。違うね、もともと好きだったからそうなった。ヘドロ突っ込んでったわけじゃないんだよ。ただ本当にね、F マリノス選手方にもありがとうございました。そしてね、タイタライブもありがとうございました。M1 がまたすぐどんどんここから予選続きますんでね、
はい、
その都度その報告とかになると思いますけど、今年こそは 決勝に行けるように頑張りますんで、来週は、マキオさん来てくれますので、教えてマキオさんどんどん募集します。通常のコーナーもね引き続き送ってきてください、はい、ウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週、さようなら。
ありがとうございました。